宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。
アシスタントの加納彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
今日は東京地方、はい、久しぶりになんかこう日が出ていい感じですね。
そうです ね、足取りが軽い感じになりましたね。
ところが、夜半から、はい、夕方あたりからまたちょっと崩れるみたいですよ。
あ、そうなの。
大気不安定、
不安定なんですよ。
お
でも一寸先は闇。
いや、本当虎ノ門のね、街路なんか非常にいい、ムードですよ。
あ、緑がね、綺麗になってきましたね。ね、
朝なんかも気持ちよかったですよね。
そうですよ。
こういう時にこそやっぱり株が高いぞ、水曜日と叫びたいんですが。
叫びましょう。
叫びますか。
これ高いぞ。日経平均株価全引け46銭高、19,909円14銭。トピックスは 1591.70 プラス 0.88 ポイントとなりました。46銭というわずかな
上昇で高って言ったよね。
だいたい低いかといえば高い。
ほらほら、株が上がると水曜日じゃん。確かに今日は正直言ってね、マイナスを確保してましたからね。そういう意味でもね、まあマイナスじゃなかったということだけでもね。
なんでマイナスを確保されていたわけですか。
今日はやはりね、なんとか地合いというかね、そういう点ではね、なんかみんなね、高値警戒がやたら強いんですよね。
うんうん、
ですから積極的に買ってくるところがなさそうな感じでしたので、うん、まあ為替もですね、円高に触れてましたからね、うん、ちょっと下がるかなと思ったんですけどね。でも、ね、46銭高、
まあ途中段階ではね、全引け段階では、はい、一時は安いところでは、どのぐらい安かったのかな。
19,829円ですから。
ああ、そうですね、高いところいくらだ。
70円安ぐらい
ですね。
そうですね、はい、昨日もねずっと一日中ですね、ずっとマイナス圏の動きでしたよね、うん、で引き値のところでポンと上がって3円高という感じで、変な不自然な、ね、上がり方でしたけども、まあ、今日もね、基本的にはやっぱり軟調軟調ですよね。
だから値幅がちょっと小さくなってますね。
そうですね、本当にこう積極的な買いがなくて、ただ下値に下がるとやっぱり買いが入ってくるという状況は変わりないと思いますけどね。
なんでその高値警戒感がやたら強くなってるんですか。
それはやっぱり2万円にいったからね。先週末の2万円はやっぱり、そうですね、かなり警戒しますよね。2万円は基本的にはね通過点なんですけども、やはり、大きな節目ですからね。どうしてもね、まあ、一方でですよ、これ警戒する人は非常に多いし、まあ、目先筋は当然こう2万円というところでは売ってきますよね。だからまだそれが終わってないということにはなりますね。利食いたいという人は非常に多いからね。
そうですか。
だって結構上がってる銘柄多いですからね。
ここまでだいぶ上がってきた食品軍団がちょっとリグわれてませんか。
はいはいはい、そうですね。だからここのところでこう中身が変わってくるかどうかっていう問われる段階ですよね。だから今日あたりもそうなんですけども、まあ、ソフトバンクはこう買われ直したりしてますもんね、はいはい、ソニーもそうですしね、この2つの人気銘柄がですねかなり高くなってというか、どんどんどんどん買われている状況ですから、それは食品株に変わる柱なのかもしれないですよね。まだそれは判断がつきにくいところですけどね。
こうソフトバンクとかだとなんか指数で上げてたのかなとか、はい、そういう不安もちょっと
ちょっと違うと思うんですね。と言いますと、どういうことかというと、ソフトバンクやですねソニーっていうのはね、個人投資家のこう関心、非常に関心がね高い銘柄群なんですよね、はい、ということはね、4月の新営業年度に入って、まあ、個人が入ってくるというよりもね、やっぱり大口の、ね、投資信託がこれらの株を、ね、組み入れてるんじゃないかと思うんですよね。で、何を買ってるかと言われたときにね、いや、ソフトバンクやソニーなんか入ってますよと言ったら、お客さんも、ね、非常に安心するという銘柄ですよね。そういうところが、ね、ある、うると思いますね。
あと最近ちょっと小型株が持ち直してきました、は
い、そうですね、
マザーズがようやく西田高値、
そういうことですし、今日あたりは下げてますけど、ほら田崎だとかああいう株が吹っ飛んだり、
定位の方々、
そうそうそう、 真珠ね、
田崎真珠、
そうああいうものだとか、まあ、ここで先週取り扱った銘柄とかね、
はい、
結構いい動きをしてますもんね。
ここで先週取り扱った銘柄でも先ほどね、
はい、
あの北川さんの話を聞いててでも全然分かんないんですよね。
何
通過点に過ぎない、しかしどこに警戒感がある、
目先の話、目先、今はね目先で考えちゃいけないですよね。売る人の気が知れないですよ、私に言わせるとね。
ということはこれはもう北山さんの話、あれからすりゃもう確実におかしい相場だってことですね。むしろ上がってて買うべきであると。
買うべきとは言いませんよ、まずね。ちょっとでも下がればだから買いたいという人が多くて、こうやってなかなか下げないと。
じゃあどこまで下がれば本当に買いたい人が出てくるんですか。
いやもうこれね、気分の問題でね、
気分の問題、
チョコだね、
チョコ、
チョコってどれだけ、
チョコってどれだけ1万9000円のチョコってどれだけか
微妙な、
2000円がチョコか3000円がチョコか、300円がチョコか、
もうそれはもうそんな大幅じゃないですよね、うん、300円かもしれませんね、まあ、せいぜい500円ぐらいですよ。
じゃあこれから、
はい、1万9000円ついた時にね、つけた時にやっぱり調整しましたけど、
はい、
これ500円幅なかったですからね、
うん、
今はだから2万円いきましたから、うん、まあやっぱり500円はないこともないですけど、まあそういうあの小幅ですよ、ともかくね、あってもね、うんうんうん、と思いますね。
それからまた今度はそれだけ調整すれば、はい、2万円を軽く超えていく、
軽くとは言いませんけどね、
その辺なんですよね、
超えていきますよ、ともかくは
これ、
いやだから超えていかせるだけのね、はいはい、材料がいろいろあるかどうか、
あります。
じゃあ為替だって、これまで為替さえられてきたくるとするならば、
はい、
アメリカも議会は言い出してるし、
はいはい、
ね、それだけだから、それに浜田さんの援軍が加わったし、
もちろんもちろん浜田さんね浜田さんなくして今日の株高はないって言いますけど、今ねもうちょっとね大きなね、はい、あのことがあるわけですよね、うんうん、スチュワードシップコードって、日本版スチュワードシップコードだとかさ、うん、
はい、
コーボレットガバナンスってあるでしょ、うん、コードってありますけど、はい、こういうのが背景にありますので、もう日本の、ね、市場が、ね、根幹から、ね、変わる状況の中にあるんですよね、うん、そこ考えなきゃいけませんよね。
でもそれはね、アメリカが言ってるんであって、アメリカと同じようなこと日本がそういう意味でね、できるかって無理なんであって、そうするとよりアメリカ企業を怒らせますからね、アメリカ。
それはね、スチュワードシップコードは、ね、あの日本版ですから、
はい、
まずはイギリスからスタートですからねアメリカ関係ないですよ。日本でね、それをその安倍のミクスの、ね、第三の矢として実行してるわけですから、うん、そこがね、やっぱり背景にあるってことを忘れちゃいけないんですよね、うん、ということはね、企業もね、それに対応せざるを得ない状況になってきてて、
うん、
だから、日経 の400
名
の ね、あれがあるわけ、 ROE を高めろというやつ、うん、で、保険会社なんかもほら、日生なんかでも企業に対してね、 ROE を 5% キープしろと、うん、してほしいという要請というかね、話し合いをしましょうって、うん、言ってますけど、ね、5% は最低ラインなんだよね、
うん、
そ
ういう
低いですけどね、
そう 8% はなきゃいけないと思うんですけど、
うん、
まあ、5% ないところもあるでしょうね、おそらくね。ですけど、そういう要求をしてきましたでしょ、
うん、
そういうことがね、やっぱりね、日本のね、企業とか市場構造を変えていくということを忘れないし、ね、しなきゃいけないですよね。そこを忘れて、今は普通のその感覚でね、上がった下がったと言ってますので、中長期投資がね、できないというふうになっちゃったんですけど、基本的にはね、今言いましたようなことが背景にあるということをね、抑えて株式投資をやった方がいい状況の中に今はあるんですね。ここは忘れちゃいけないですね、
うん、はい、ROEにしても何してもね、
はいはい、
要するに短期経営ですよね、超ね、日本みたいに今までに内部留保300数十兆円も貯め込んで、うんうん、それを長期に使うのかどうかは別にしても、
はいはい、
長期見据えた経営ってわけじゃないですよね。もう短期の単年度経営ですよね。
そりゃそうです、ね、うん、でも、まあ、米国なんかよりは、もっと長期ですよ、日本の場合はね。
うんうん、はい、でも、それを基本的には、安倍政権にしても何にしても、
はいはい、
あっちの、いわゆるグローバル基準ですか、
はいはい、
合わせようっていう考えですからね。
まあ、それはね、ある程度、もうね、会計基準でってもそうだしさ、
うんうん、
やっぱりね、グローバルなものには合わせざるを得ませんですよね。うんうん、それは、まあ、やっぱり、ちょんまげを切りましょうってことですから。
そうか、そうすると、企業利益があれしてきた時には、すぐリストラだ。もうやってますけどね。
そう、
アメリカンのようには絶対日本はできないというのはどうしてですか？
やっぱりね、日本人の資質が違うっていうね、アメリカ人の指摘もあるんですよ。
うん、
できないだろうって、だから同じ基準は無理ですよ。
うん、
あっちは本当に厳しいんだから。
うん、
でプラス従業員なんかよりも株主様だから。
そりゃそうですね。うん、だからこのシェアドシップ行動もね、やっぱりね、株主優先にはなりますよ、基本的にはね。
全く同じにやることはないですよね、日本は日本流で。でも今までよりも資本効率を考えましょうっていうのは、
スプーンと箸が違うと思うんですよね。
うんうん、
そうですよね、う
ん、スプーンと箸違うんだから、ね、うん、同じ飯を食うのね、
うん、でもまあそれはね、国際基準でそっちに流れるのはもうしょうがない、当たり前のことですよね。
そうです。
じゃあそれに、合わせるまでの間はどうなっちゃうのかとかね。
次第に合わせて次第にちょんまげ短くしてね。
だんだんですか。
その刀を置いてね、スマホ持ってるでしょ。ほらスマホ持ってるじゃないですか。刀置いてるんです
か。だからだんだん
昔は刀を日本に刺してたんだから、ね、うん、今はスマホ腰に、私も腰につけてる、う
んうん、なんで腰
いやだからあとはね、アメリカの投資家だって例えば長期筋があるなんて言いますけれども、確実も長期筋でも何もないんですよね。で、あるとすれば日本をどう見てるかって言ったら、ただ数パーセントその株式を決めた基準のね、例えば3割投資するって言ったら、その3割でしか見てないわけですよね。
そりゃそうですね。
で、上がったらどんどん売ってきて、ただただ組み替えるだけですからね。
いや、それはそうです、うん、そうですよね、シビアにあるんですよね、うんうんうん、投資家なんだから。
投資家なんですね。
そうですね。
で、その時にじゃあ買う株がなくなっちゃったなんてことはないですよね。
そうなんです
よ。ROE が高めればいいんだから。
ROE は高、あの、ROE はまた話が別なんだけど、あれですよ、高いからいいと限らないですよ。高い企業はさ、もう上限ってことあるから、うんうん、そういう企業としてはいいけど、投資の対象としていいかというと、必ずしもそうはならないですよ。
すごい借金が多い会社もありますもんね。
そうそう、ROE を高めるために、
そうそうそう、
ね、借金経営だって ROE 高まる。
リキャップ CP とかちょっといかがなものかってい
う。そうです。いずれにしてもね、ROE が高いから株が上がると限らないですよ。だから低いところから上がっていくのがいい、うん、いいと思いますよ、
うんうん、はい、でそういう基準で見てくるかもしれない。しかしそれにつけても直近はどうなるのかばっかり気になるんですよ。
まあもちろんね。
どうなんですか本当に。
直近
どうなんですか。その勘でいいんですよ。勘で
直近は
どうなのか。データは求めません。
言ってるでしょ。
はい、
いいですか。
はい、
2万円を超えてる。
2万円3分間とか4分間超えましたけどね。
いやね、本当6円だったっけ。ちょこっと。
いや、というのもその前にやっぱり連休が引っかかっちゃってね。ああ、連休前に超えてくれるのか連休後なのか、ここなんですよ
微妙ね。それはもう どっちだっていいじゃん。
どっちだっていいじゃん。
いずれも超えてる。大台に突っかかってちゃんと超えるまでに一両日中に乗せないと1週間ぐらいかかるんですって。
ああそう。あ、本当。
はい、黒田バズーカの後の1万7000円をちゃんと終わり値で達するにも6日間かかってるんですって、
うん、もう
でしばらく
終わり値がどしっとね、うん、この 2万円なら2万円とか乗らなきゃいけないんですよ、うんうん、要するにね。
それ、まあ、こんなもん乗ったうちに入らないわけですよね。
うちに乗ったうちに入らない
。いや本当にね。
どうも
タッチ、ね、タッチタッチです
タッチですね。
タッチですよね、
うん、
ね、
でもタッチもさ、はい、水泳の場合タッチしただけで大きいじゃないですか。
そう、ね、0.7 秒だから触れるんですからね。
そうそうそうそう、うん、だからまあ、ともかく行くんだからもうちょっと待ちましょうよってことなんです、ね、
それがだから何回も言うようにどっちなんですか。年金が後なんですか前なんですか。それをちょっと教えてくださいよ。
ソニーとさソフトバンク上がってるんだから、はい、それでいいじゃないですか。
福井さん なんか連休に予定があるんですか。
いや何もない。
その前に換気しようかなとか。
いや何もないけど。でもそういう方も多いじゃないですか。何回も言ってるように24、28、31休んでですね。
それ
から78休みは2週間まるく休みですよ。
あ、こんなに休みが長いのでその前になんか消しておきたいと、は
い、そう、そういう方も多いんじゃないかと。休むにも休みでしょ。
それはありますよね、うん、長い休みですからね、
うん、
確かにね。でも、まあ、番組だってまだあれですね、
うん、でも今回はね前回なんかもう北浜さんは連休の前売れてたんですよ。一人でバーッと下がりましてね。今回はどうやらこれちょっと
ね昨年ですね。
そう今回はちょっとねこう難しいんだな判断が。やっぱりこれ北浜さん
まだ連休、
ね、
まだ来ないじゃん。
去年連休前に売れとおっしゃってそれが当たったので今回も2匹目の土壌を狙っているプロデューサー。
売れじゃない売れても買うとどういうの。これはズバッと当たったわけ。明確に言ったわけ。
当てろと。
そう今回はちょっと言いづらいっていうのは難しいんでしょ。相場売れですよ。
相場はねいつも難しい。いつも難しい。
うん、
難しいですよね。
そうですよ。
いやこれ2万円超えてたら簡単じゃないかって話にならないですか。どんどん2万円超えてるのが上がって買っていいじゃないかって。
だから先行き考えればそういう意味では優しいんですけど、
うんうん、
途中どうなるかって明日どうなるかって言われると難しいわけで、
うん、
ね
っ上がって上がって上がって上がっていくん
です。そりゃそうですよね。
そうです
よ。
なんでそれを皆様に伝えてくれるのは北浜さんなんだよ。
いや違います
。それは言ってい
ただいぶ追い詰めていったぞ。
それは神様じゃないんだから分からないです。明日は明日の風が吹くんだよ。ね、しいよね。
じゃあ連休の対応の話は来週まで回そうか。
来週です。来週
そしたら練習も1週間もですよ。連休の
ね
それまでには、ね、多分ね、は
い、
北浜さんの勘がピュピュってこうなんかあるんです。
勘じゃないって経験則って言ってください。経験則って言ってくださいよ。
いや難しい相場は難しい。
ね
ね、
そうなんですよ。
100年後のことは言えますよね。明日のことは言えないですよ。
いや明日のことが一番難しいですよね、うん、いや本当ですよ株の場合はね、
うんうん、
はい、
特にこのようなあれになってくるとね。
でも方向性は上だっていうこと
ですよね。もちろんでそれは疑いようがないですよね、
うん、
それはもう絶対的にね。
ね、中国のいろんなものも出てますけど、それも予想が勝手にしてる予想ですけれども、うん、それより下回ってはいますよね。
まあそうですけどね。
誰がした予想かも分からないしね。
結構強いよ。
強いですね。
そうですね。
うん、はい。で、アメリカの方も多少は良くなってきてるけど、じゃあこれまでのはどうなのよ、うん、とかね。
アメリカ株まあ、アメリカ株より日本株の方がいいですよとか。
これ良かったですか？
いや、予想より多少悪かったんだけど、でも、まあ、1月とかその辺に比べて良くなってるじゃないか。
今回少し良かったです、
うん、まあプラスにはな
る。そうそうそう、
そういうことを考えるとですね、夜も眠れない。
何や、嘘言ってるね。
嘘ですよ、嘘ですよ、ね、
福井さん、そんな元気シャキシャキなはずがないよね。よく寝れない人がね。
そうですね、
寝すぎなんだよ大体、
う
ん、
そうか、
心配したことはなさそうですね。
そうそうそう、はい、なんか10時間ぐらい寝てちゃってんじゃないの。
10時間寝るとちょっとね、ロングスリーパーっていうのも良くないらしいですよ。
犬に起こされてるでしょ、いつも早く散歩行こうって。
ああ、
ね、
ワンちゃんにもね。
ほら、ワンちゃんに、
ほら、それが健康のもとですよ、きっと、
うん、犬と言ったらなんか先週の銘柄ピンとこう来ちゃったんですけど、
そろそろ行ってもいいですか、
うん、振り返りに行きましょうか。
はい、はいはいはい、
では先週の銘柄から見ていきましょう。アニコムホールディングス8715、4月9日の初め値が2300円、本日全引けが2558円、この間2699円というのが今日高値つけております。
今日新高値になっているじゃないですか、
ね、うん、すごいですね。
すごいですよこれ。これ上場来高値じゃないですか。どうなの、
これどうなんですか、全体相場を見るより。
あ、上場来高値じゃないですか、ほら、うん、ほら上場来高値、うん、
全体相場をこう予想するよりも個別株の方が簡単ですか、北山さん。
これはまたこれで難しい。難しいって言わないとほら僕の職業が成り立たない
じゃ
ない
ですか。誰でもできますよ。なん
ね、深いな。そういうことか。
いや、これでもすごいな。
ほら、上がってるでしょ。
上がってますね。
これでいいじゃないですか。
これいいですよ。
続いてその前が ABC マート2670、4月2日6760円から今日の全引けが7130円、
うん、
4月6日が7500円という高値でした。
上がったじゃないですか。上が
りましたね。
ほら、
それでいいじゃない。1週間困ったら上がりましたね。
それでいいじゃないですか。
な、夏場のお
スニーカー、
スニーカー、そう、
スニーカーですよ。
夏場のあれじゃないですよね、
浜辺、
ブーツじゃないですよ、
ね、浜辺へと向かう若者たち。
最近ABC の宣伝やってますね。
あ、そうなの。
可愛い女の子が可愛いスニーカーを履いて、
あ、そうかそうかそうか、
なんかデッキっていうんですか、はいはいはい、木の板の上はパカパカッと走ってなんか
する。そうそうそう、そういう雰囲気で今日ちょっとねこのところ少し調整しましたけども、
うん、
まあ今日はね少し首をもたげましたがいい感じじゃないですか。
これだとね、これからもっといきます。
これから夏じゃないですか、
はい、
ええ、
スニーカー、
そうです、うん、スニーカーブーム来てるんですからね。
あのスニーカーって結構ただのズックだと思ったら高いんですよね。
いや、高いよ。
高いですよね、
うん、本当、ね、僕なんか靴とかああいうのはさ3000円超えるとものすごく高いって気がするけど、
ね、僕の方がそうですよ。
そうでしょ。
いや、そのスニーカー見たんですパッと、うん、5000円とかなんかあるんですよ。
そうそう、
ズックの靴ですよあれ。
いや、この履けないなと思っちゃうよね。
ねえ、
3000円
もったいなくてね。3000
円超えると紳士靴だって僕なんかもう1万円超えるとさとんでもないって感じするよな。
うん、
紳士靴は高いじゃないですか、一般的に。
そう、
ね、でもそういうのバカバカ買ってる人がいるんですよね。
そうなん
です。2つぐらいABC の黄色い袋をこう掲げてる人いるんですよね。
本当。
金あるなと思って
今ね。ABC いいですか、
うん、
今外国人が ABC に押し寄せてるんですよ。新宿だとかあれとか、
うんうんうん、
渋谷とか、
はい、
押し寄せてる、
うん、
こうわざわざ海外の方が日本で買ってるんですか。
ね、そこが、はい、そこがちょっと認識不足なんですよ。
どう認識ですか。
あのさ、靴はいっぱいあってもさ、裏がはげたりするんですよ。ちゃんとしたやつになるゴムがさ、なんか
貼り付けが良くない。
そうそうそうそう、
やっぱり経験ありますね。やっぱり1000円ぐらい靴履いてると破れる時あるんですよ、裏。
そうそう、
パコって、
そう、パコって
パコって、
パコって。
いい表現だな、これ。そうそう、絶対じ経験あるね、これ。
そう。いや、僕も
本当にパコって。セールくつかったな、これ。スニーカーの。
かかったとこペコって
貼
って。
ほら、ペコって言う表
現。
そのままだからぴったり。
僕もね、ペコっと取れてね、焦って MC に帰ってたんだ、そのまま。
本当ですか。私接着剤で使
った。そういう話だとしてつい前の日
札幌ホールディングス3月25日に上げていただきました。札幌ホールディングス2501は3月26日に487円でしたが、本日全引け495円、
うん、
27日の高値499円を抜いて
まあそうね、
まだいないんですけど、そうそうそう、ちょっと近づいてきました。
その途中がね、少しこう難聴でしたからね、あれだったんですけど、まあこれ5月になってからノンアルコールビールのね、うん、特報のやつを売り出しますから、もうちょっとこう
紹介したいですね。
特報、
そういえば これも札幌あたりもいろんな安売り店で売ってるんです。安売り禁止令じゃないですけど、そういうの動いてますよね。自民党が、ね、どう影響ありますから、これ
安売り禁止令ってどう、あれ何なんだよ、
ね、よく分かんないですよね。
なんで禁止しなきゃいけないんだ、
ね、
自分で持ってね、第三のビールだなんだって税金かけんの増やしておいて、
そうそうそうそう、
おそらくね、安売りしてさ、ロットでの全てのね、はい、こう売り上げから見ると安売りされるとその分が税収が少なくなるから嫌なんだろうな、
あ
財務省としてはね、考えられるよね。中小の酒店を、うん、保護したいというか、
保護したいというか、まあ、それはあるでしょうけどね、
それはあると思いますけど、
うん、
でもね、安く買えた方がいいもんな、
うん、高いですよね、
うん、難しいな、
ね、
はい、
はい、
でもこれもいいと。じゃあその前は、
ナブテスコ
3月
18日に挙げていただきました、ね、6268ナブテスコ、3600円から3330円、これはね、
これ
ちょっとまだ超えてない、
これはちょっと
お休み中、
どうしたんですか。
いやいや、これナブテスコに聞いてください。
ナブテスコに聞きます。どうな
の、正直言うんですね、ちょっと動きが重たいですね、
あんまり動いてないですよ、
ね、そう
なん
ですね、これ当初からあんまり動いてなかったですよね、
まあね、
はい、
ちょっとこう、重たすぎますけど、でも本当にブレーキだとかね、そういうの需要はいいですから、
うん、
少しずつまた買い直されると思うんですけどね、うん、少し手間取ってます、ね、
ねえ、アメリカあたりでは自動車の、
もうちょっと待ってていいですか。
そうですね、それはまあ問題ないですけどね、
うん、
と思います、
ね、自動車が車が4つあればブレーキも4つ必要ですからね。
ですよ、これは列車のブレーキ ね、
あ、
必要です
ね、あとドアなんかもそういうブレーキなんか使ってるのかもしれないですね、制御ね、
はい、そうです、減速機に強い会社ですからね、
うん、
はい、
次飛びますね、
はい、
西武ホールディングス9024、
これ2月の18日です、
2月の18日に取り上げていただきました、
9024です、
あ、やってるね、
はい、2月19日2999円で本日全引けが3625円、
これ
高値つけてます。
西武プリンスホテルで、新しくなった赤坂プリンスホテルのところ、
このところ連投なんですよ、なんか
プリンスホテルだもんホテルなんか素晴らしいじゃないの、今度
もうできたんですか、赤坂のあそこ。
いや、まだ行ったことないから分かんないね。
取り壊してましたよね、あっちの取り壊したところにできたんですか。
いや、だいぶ長く壊してましたよ。
あ、そうですか。
そうですね、
あっという間にこう低くなった感じ
でした。そう
です、プリンスホテル、
うん、プリンスホテル、
うん、
とにかくこれ、あのね、
はい、
あれはね、一泊ね、
はい、
最低料金は6万円ぐらいだからね。
え、
高いんですね。
じゃあ2000円の靴履いていけない
よ。ここでは福井さんしか泊まれないよ。
あ、そう、2000円の靴履いていけませんよ、ね、
いや、ペロッと取れちゃった
から。皆さんこう足元をご覧になるそうですよ、お辞儀しながらね、ホテルに行くけど、
値段を決めたんですよ、
はい、
6万円以上。
え、決めたんですか。
そう、6万円以上だよ。
高い。
それは何泊ですか。
一泊。
一
泊。
でもそういうね、人お客様
一週間じゃないかなと僕思ったんだけど。
あ、でも普通のビジネスホテルがなんか今すごい高い
ので、3
万円とか
3万もする
しちゃうらしいので、
なんだそれは。
そっから見ると高くなるのかも。
でも
それでもじゃあ1万円止めてあげるから来て、
あのインバウンドのお客さんが全部取っちゃう。
本気でそういう動きあるみたいですよ。その一般の方のこう曲がしみたいなのを広めましょうみたいな。
ね、止めてあげればいいよな、こうやってな。
ほう、うん、で、それが7万円ぐらい取るつもりですか。
いやいや、それさ、
6万で借りたらお
前は。ホテル6万円で泊まれるのに、そんな。
あ、そっか。
カップヌードルかなんかで我慢してもらったら料理で出せないからな。カップヌードル。
素泊まり。
素泊
ま
り。ね。いやいや、本当6万円以上ですよ、これ。
セーブ、プリンス。
それ強気ではないんですか、今の常識ですか、世界的な。6万円っていうのは。
私から見るともうね、何一泊6万円は、私から見るともう常識ね。嘘。
え、シェーンとしましたよ。
いやいや、高いよね、
高いですよね。でも泊まる方いらっしゃるんで
しょう
ね。
そうなんでしょうね。
世界にはね、はい、セレブがいますから。
ね、何しろ
中国の富裕層とかかな。
自家用飛行機で来ちゃうんですかね、バンバンバンバン。自家用飛行機。
ああ、そうだね。
ジェット機で。
そうです、そうです。
オーストラリアの人は自家用ジェット機ですよ。
そうです。
そうなんですか、
うん。なんとかストリームとかなんとか飛行機だと思うんだけど。
西部のさ、
はい、
ホテルのね上にピャーって着陸するね。
あ、そうですよね。なんかあの自家用ジェットの方はご相談くださいっていうのが書いてあるホテルありますよね。
あ、そんなの、
うん、
すごいね。
なんかちょっと常識が違ってきますね。なんか国際的な匂いがしてきたら我々も
我々も、ね、
やっぱあるところにあるんですね。
あるところにあるんです ね, ね。泊まる人がいるんですよ、多分ね。
だったらそんな6万円の景色出てこないでホテルのこっちもじゃないですかね。めんどくせえこのホテル買って泊まろうなんて。
でも日本に一つ、あっちに一つさ、シンガポール一つとかなるとやっぱり一つずついいんじゃないね。一部屋で
一部屋で、
はいはい、そうですよ。あちこち行きたいじゃないですか
ね, ね、まあ、そういうお客さんじゃなくて日本人の方もあのお金が儲かってる方がいらっしゃるでしょうかね、う
ん
う
ん、あ、日本人の半分ぐらいはね日本人が泊まるってことを想定してるんですよ、
はい、うん、6万円で
6万円で、うん、6万円は最低価格だよ。
ね、あ、
そう言っときます。
最低
上限じゃないですからね。
そうですよね。
最低価格だと10万とか20万とかさ、ね、100万もあるかもしれない。ちょっと上限は私も調べてもしょうがないからね。意味ないから調べてないですけど。
調べる気にならない。
なんかだんだんだんだん暗くなってきたら年金
が増えて。なんで
暗くなる。6万円かよ。どうすんのその金。
いやいや。
はい。
それはさ誰かに借りなさいよ。
借りる。
ラジオニックの廊下歩きはさ。あのフィウスがいますから。
え、この会社に。
そう、
まあそれは貸してくれないでしょうね誰もね。
そうか、
でもすごい成績でしたね。で今日の、
あ、今日
今週の銘柄をお願いします。
はい、今日は何だったっけな。
3092です。
スタートトゥデイです。
はい、はい、3092スタートトゥデイ、はい、今日の前引けは3220円で45円安となっていました。
まあ久しぶりに取り上げるんですけどね。
これあのどちらかといえば安い医療を売ってるんじゃないですか。
安い
1泊6万円の部屋に
安い医療って何ってこと言ってるんですか。
うそうでもないんですか。
これはブランド、
ブランドなんですか。
ファッション製品ですよ。
有名ブランドを最初に扱ったことで、はい、本当にあの
そうそう
だんだん広まったんですけど、
ゾゾタウン
で、ね、
でも最近あの中小のブランドの参加も増えてますよ ね, すね。
そうそう、これ子供が安い服を買うものではないんですか。ここは
いやそれもあれあるかもしれませんけど、だいたい大人向きですよ。
ゾゾタウンですよ。ゾゾタウン、
知らない。
ゾゾタウンはね、
知らない。
ゾゾタウンはね、あのビジネスモデルがいいんですよ、はい、要するにさ自分のところで買って売ってるわけじゃないから、うん、ね、うん、あの要するに高級ブランドというか有名ブランドが出店してそこの売れた分に対して、うん、手数料というかそれをもらう形ですから、はいはい、非常にあの安全なシステムなんですよ。
テラント化使用してるみたいな、
ね、電子商取引の、うん、まあ、モールになってるみたいな感じですかね、うん、そこにいっぱい洋服屋さんが入って、一時期こうちょっと社長さんのツイッターでの発言とかいろいろあってちょっと低迷しましたよね。
そうそうそう、うん、でも、ね、それが結果的にはいい形になったんですよ、うん、あの時 の, その問題はさ、あのなんだっけ、あの
手数料
というかあの、うん、
宅配送料、
配送料ぐらい自分で払えよって言ったのがもうあの炎上しちゃった
ん
ですね。
はい、あとなんか取り扱いが減ったとか、
無料かなんかなってでしょ、そんなふうになってるから非常にいい
んです、ね、無料にしてるんですか。
いや断定的に僕もね、僕は注文したことない
から、弊社の DVD 郵送料いただいてるんですけど、
え、
ね、
なんかその大抵も払う、大抵は
配送料とかにも
ね,
ね、いろんなこう消費者の目が、
ここはだからあの配送料無料になってますよ、うん、いいですよ。
あとあれですよね、ウェアっていうのを作ったじゃないですか。
あ、ありましたね、
SNS みたいなメディア、あれで集客ができるようになっているということで、
詳しいね。
とにかくね、
ちょっと調べました。
設計ケース、
しばらく
前、これ高いもの買ってんの、
値段はいくらだった。
実は買ったことはないんです、すいません。ここでちょっとちっちゃく
なる。今日はいくらですかこれ。
3220円、45円安となっていました。
45円安、いいとこですか。
3月24日が
下がったところをね待ってるんですよね、
うん、
はい、今日結構下がってましたよ、もっとね、一時はね、
うん、残念ですよ、もっと下がってくれれば。
いや本当
に185円が10円、
一時結構下がりましたよと、うん、そこを私が自宅を出るときはそれぐらい下がってたんですけど、ね、ここに来る途中でだんだん上がってきましたよね、
うん、目を離すとそういうことになるから。
目を離すと電車に乗ってんだから邪魔はないんだよ。
移動するなと。
ということで今日はスタートとで3092ですね。
そうです。
じゃあ次のコーナーに行きます。日々子のお告げのコーナー、北浜さんプロデュース日々子の決算株価分析ソフトにも、相場の動向などを聞いていこうというコーナーです。日々子の決算株価分析ソフトを開発販売している、証券スクロールビジネスの瀬島校長にも一緒に、お話ししていただきます。ということでまず日々子の全体相場の見通し、はい、ポイントで今日は何ポイントなんですか。
今日はね81ポイントですね。
前回80、また上がりましたね。ドラ、ドラ聞こえてますか。ドラ
ちょっとコメントをね、読みたいと思いますね。数字だけでの判断はね、十分じゃありませんのでね。ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。ここでは5日移動平均線と25日移動平均線のトレンドに注意を払うべきですということですね。まあそうですね、今日はまあ水曜日なわけですから、昨日までの、ね、データでこれ見てますからね、ですから、もう少しね、こうデータ見たいということになると思うんですけどね、
ドラはまだもう鳴った後で2度も3度もドラは鳴らさないんですかね、校長。
そうですね、今ちょっと様子を
毎日鳴っちゃおかしいでしょ
見てくださいという状況ですね、
でその25日と5日移動平均、それに言ったら5日移動平均がですね、それ ほぼこう動いてないんでね、横ばいになってきてるんで、
そうですね、
でそうすると逆に、安心感が高まってくるのは普通じゃないですか。25日だけ来るとバーンといきなり上がりましたけどね、先週あたりね。
そうですね、25日と5日移動平均線、乖離が縮小し始めてるという状況ではまだないですね。
はい、まだそこまでは言えないと。はいはい、だその縮小したら、多少は安全性が高まるかもしれないけどってことなんですかね。
そうですね。
うん、難しいところだな、
まあ、難聴は難聴なわけですから、用心したことはしたいですよね。はい、さっき、その2万円を超えていくと言いましたけども、それは目先のことじゃないですからね。うんうんうん、すぐ上がると限りませんから。うん、再三福井さんもおっしゃったように、はい、ゴールデンウィークを控えているということもありますからね、警戒売りというのは出ることもありえますからね、
でこれ今買いの立場、持ってる立場からだけの質問だったんですけれども、はい、これから買おうとしてる人はこれをどう言えばいいんですかね。要するに待てしかないわけですよね。
私は皆さんに、まあ、もう少しお待ちになられたらどうですかという、安全投資を施行した場合はですね、そういうアドバイスをしておりますから。
例えばそれが数値で言ったらどの辺まで下がれば、これは安全な水準なんでしょうかね。
まあ、下がるのはやはり相対的なものですけれども、50を以下まで下がった時がやはりいいと思いますよね。やっぱり
質の時期であると、いずれにしろこのだいぶ70以上とか80をつけたのがね、先週、先月のマスターからもつけてますけれども、もう相当高くてね、ちょっとまた買う方はまた方がいいっていう水準になってるわけですよね。
そうですね、
まあ、安全投資これですよね。
はい、
でもなかなかこれずっと70上回ったような状況で買い出動できないですね。
そうですね、いや、お勤めの人だったりするとですね、やはり今からこの水準で、売り買いをしてうまく利益を上げる、なかなか難しいんではないかと思います。もともとそういう趣旨で、北山先生のそういう趣旨で、をソフト化したものですから、
まあ、これね、傾向を見てますと、例えば50の水準であったと1月2月の頭なんですよ、50の水準だと、そこでやってればっていうのがあるでしょ。だから ね3ヶ月ぐらいのこう波があるんですよ、前から取ってますとね。でこう3ヶ月に高まってまた低くなっていくと、でそれがね、ほぼ後で検証すると相場の流れと同じなんですよね。
そうですね、
だからその1月のもう中旬だったらもう50を切りそうな水準までいってますんでね、でそこからこう買いに出動している方がいるとすれば儲かっているかもしれないわけですよね。
いやいや、儲かってるでしょ、
買ってたらね儲かってますよね。
で我々はさ、まあこれ1週間いっぺん番組があってね、でその時々でこういろいろ材料があってね、そのことについて話をするわけですけど、こうお勤めとかね、そういうことがあって、その株式投資をやってらっしゃる方はね、別にその1週間に一遍だとかね、毎日のようにね、こう神経質になることはないんですよ。時々こうドスッと来たりもするわけですから、その時にね、持ってるお金を出していけばいいわけで、別にそんなにねこう慌ただしくというか、戦々恐々としたりね、イライラしたりすることはないんですよね。チャンスは幾度もあるんですよ、今の相場は特にね。
でまあこれ今80だから、記憶があるとずっと1月2月の多分50代、それから60、70、80ときてるんですよ、ね。まあ、それは全体の相場であって、また個別ではその中でいろいろ出してくれるわけですよ ね、
そうですね。
全体はまあ80の水準にあっても、これからまた火を吹くように上がる銘柄であるとかね、その中でたまたま売られちゃってるけど、そこが底になってこれから上がるよとか銘柄とか、そういうのを全部教えてくれるわけですよ ね、
そ う、 ですね、
でそういう意味では今回の銘柄は個別銘柄は何になるわけですか。
今日ご紹介は火のお告げ銘柄。
おお、これだ、ブワッといいやつです
ね。火を吹くようにおっしゃったね、
福井さんの好きな
火のこれなんだよ、カバーこれだよ
、これは
言ってることがバラバラな気がする。
分かった。俺もおかしいなと思った。
出来高に、出来高通り注目してですね、火のように吹き上げる銘柄を選んでみようというのが火のお告げ銘柄。コード番号4041、日本ソーダなんですが、火のお告げ合格した日付は1月23日になる。
やっぱり1月の後だ。
はい。1月23日、出来高増を見逃すな。ということで、日のお告げ銘柄として、日本ソーダを取り上げました。合格日翌日の寄り付き値が、662円。その後の高値、直近になりますが、773円、いう動きになっております。その間の利益は111円、1000株なら11万1000円の利益が見込めると、私ならもうちょっと早く売っちゃうかもしれませんけどですね、
11万1000円、ほらプリンソースで200個止まりますよ。
あ、本当だね。
1月からほっぽとれた株で。
福井さん、
はい、
1人で止まっちゃう意味でしょうね。
じゃあ2人止まったらその場合になって1日しか止まらないじゃないですか。
い
や11万1000円、そうか、いいですね。昨日よりバーッときて、
やっぱりね、株だね、僕思うんだけど、最近つくづくね、
そうですね、
株のね、良さといいますかね、
ね、
株で儲かることのね、
だから全体相場がどうなったっていいんですよね。北山さん言ってるでしょ。
どうとはどうなったとは言いませんけど、まあまあね、それほどね意識することないですよ ね
個別自分の持ってる株、
日経平均ブル2やってる場合はね、やっぱりちょっと相当意識しなきゃいけないけどね。
それで私もこの卑弥呼の決断、北山さんプロデュース株価分析ソフト利用したいって方はどうすればいいんですか。
はい、利用料がですね、月々19,800円になります。別途、年間でデータ料22,000円別途必要になりますが、詳しい資料をですね、用意しております。まず詳しい資料をご請求いただいてから、じっくりご検討いただいてですね、ご注文いただければと思います。資料の請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
ね。それで、会員になられた方は校長に分かんないところがあったら電話をかけていろいろ相談乗っていただけるんですよね。
そうですね、株式投資っていつも迷いますからですね、
はい、
迷った時にはぜひお電話をいただければと思います、
ね。
投資経験30年ぐらいね、校長。
はい
ですね、やっぱ経験者の話でないとね。
そうですよね。で、何し校長はいつも言うように安全確実なの大好きですよね。
そうですね、それがいいんではないですか。
投資だから、
圧倒的にデイトレードをできる環境の人少ないわけですから、
うん、
多くの人はやはりお勤めだったり、はい、主婦をやっておったり、うん、子育てをやったりしてるわけですから、うん、安全の方がいいかと思います。いや、
校長におっしゃる通りだ、はい、だと思いますよね。それがこうないがしろになっちゃうんですよ、株式投資ね。面白いからね、
ついつい一遍ぐらいこうダーンと当たるとね、
それをまたね、刺激をね追うというふうになっちゃうんですね、やはりね、基本的にはもう大事なね、命の次に大事な資金を運用するわけですからね、
株式投資の
時にはね、当たり前なんだ、
脳内モリヒレを出さないような感じでね、冷静にいなきゃダメですね。
そうですね、いいこと言いますね。脳内モリヒレを出さないようにやっておっしゃる通りです
ね
出るんだよこれがまたね。
だからね、2万円だ何万円だっつってね、そういうところでうわーなんて言っちゃダメなんですよね。
そう、
あ、そう、2万円関係ないもんねとか、
ひとまず、ひとまず売りだねとか、こんな感じですよね。
ね、
それでまた上がるよねって、
ね、
はい、
まあ、連休の話はじゃあ来週ということで、
さようなら。
連休対応はね、
来てください。
22日なんでまず対応できますからね、はい、ということで、北山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。